おめでとうございます。まず出るんでしょ
うか。ありがとうございます。
昨日のそのちょっと報道のことを先に言いたいと思いますが、昨日その長谷池徹副代表が山崎拓氏に会ったとで、まあ、評価したという番組で配信に出ましたが、今日長谷池徹氏と副代表と電話で話をしました。そしてその真意をお伺いしましたけれども、その内容はですね、まず大連、2004年の大連会談、それについて山崎氏にその真意、まあ、それから政治信徒、それから、まあ、どのような気持ちで言ったのかというのをお伺いしたい、もう喋れるでしょうという意味で、以前より会談を申し入れていたそうです。で、昨日、平沢代理士、今は内閣副大臣ですけれども、の集会で、過去と、そして、やられたそうですが、行く前には、家族会としてではなく、長谷池徹個人として聞きたいというふうに言われたそうです。でももうホテルに着いたらそこにもカメラが来ている。だから、ほとんどその、まあ、利用されたという部分がすごいと思いますと。その会談の内容で、当然当初、大連での会談の内容はどうだったのかということを聞いて、前の方さんたちも、まあ、話していた、大連の中で、まあ、一部報道にもありますけれども、大連の会談の中で、しかるべき人間を、迎えに行けば、子どもたちを返すという話には、という私と平沢さんの2人で、話をかけたというふうにおっしゃってます。帰国後、その誰をじゃあ、迎えに行きましょうか、官房長官が大臣大臣かと考えているところを小泉さんが電話をやられたというなんですけど、まあ、官邸サイトはそういうのは言っておりません。官邸は官邸として、お二人に関係なく行ったということを言っておりますが、山崎氏は二人にもご好きだというふうには言っております。で、当然、昨日の段階ですから、包丁の問題でございますけれど、まず徹さんが言ってたのは、山崎さんの方針を全面否定するものではないですが、政府方針とは違うのではないですか、できれば政府と一体化して、東野の研究をしてほしいということをおっしゃいましたそうです。全面否定はしないがと言ったのが、いつの間にか評価という言葉に変わった、まあ、非常に微妙な言葉の話なんですけれど、まあ、これはその報道の方たちの捉え方の問題でもあるでしょうし、今回この取材をしたのは、普段大臣問題を取材している社会部の人間ではなくて、どうやら政治部の人間であって、大臣に対する理解度が非常に低い方たちがやられたものですが、ただそこに何だかの意図的なものを私は感じるんです。今の安倍政権もその、攻撃する材料にしたいというか、報道の方のそちらの意思が何となく明確するようで、非常に残念です。とにかく長谷池さんはそのようにおっしゃって、全面否定するものではないということしか言っていない、評価するとも何とも言っていないと。で、山崎さんに対して、これは本当に売名行為じゃないですか、さらにその、まあ、山崎さんの復権のために拉致被害者を利用しているのではないですかというふうに、質問されたそうですが、まあ、当然山崎さんは全面否定されました。さらに、今回の法上適当性を、持論として話されたそうです。でも、まあ、それだったらその話を安倍さんと安倍総理と話を詰めて、ステップ一本でやったらどうですかというふうに申し上げたところ、たくさんはすぐにはできないというふうに答えられます。なぜすぐにはできないのか、その意味はちょっと徹さんもはっきり分かりませんけれど、まあ、感触的には、まあ、山田さんとしては今の内閣は認めているようではないと、そうではないかという感触を受けたということです。 で今あの家族会の校長に対する立場も当然理解しているし、それを否定することもないし、異論はない。ですから評価を薄くしているということは全くの間違いであるということですね。それからそれではもう そういう感じの会談だったら山田さんに利用されたというふうに考えられるんじゃないですかというふうに言ったんですけど、私の通りだというふうに長谷家さんもおっしゃってました。で長谷家さんの名前で、今日こういう集会がありますので、長谷家さんの名前で利用されたと感じているというふうに言ってもいいですかと結構ですというふうにおっしゃったので、長谷家さんはそうおっしゃっています。山田さん この今回の包丁に対して、あらゆるところから批判が来ているので、家族会の一部の人間があって評価をいただいたという、それ山田さん のプロパガンダに使われたということではないでしょうか。そういった意味で利用されたことを、共通だったということで謝罪をされております。今後国内でこのような分断工作というのをにあまり乗らないようにしていただきたいと思います。確かに今回メディアがこのような分断を促進するような報道をされるのは非常に残念でありません。社会の方たちはよく分かってらっしゃるんですけども、やっぱり政治の方たちはよく分かってらっしゃらないし、どっかでその意図的なものを私は感じます。そこに北朝鮮の工作のなんか残念を感じるんですけども、我々国内これからも、一枚岩とは言いません、それぞれ考え方がありますから、ただ一つの方向性では言っていきたいと思います。二元外交は特に山田さんは国政府では、全被害者が生存という過程というふうにおっしゃってますが、ワイドでもご覧になったように平沢大臣は分からないとおっしゃってますからね。彼は私はあなたを生存していると思いですかって言ったら分からないんでしょうね。分からないけれども死んだとしたら抗議して死んだとしたらって言うんでしょうから、そんなことを言ってる段階ではなくて、日本政府は生存、全部会社が生存を前提に交渉しているわけですし、そんな生存しているかどうか分からないようなあやふやな方たちが北朝鮮と言ってどのような交渉をしようとも有利な交渉にはならないでしょうし、解決にはならないと思います。山崎さんは、平田さんは山崎までもありますし、2年ほど前から、2004年のちょっと前にですね、山崎さんに入られましたけど、当然、拉致問題に関しては、事実の情報がある平沢さんの、レクチャーを受けているでしょう。そうなると、テレビでおっしゃっていたように、山崎さんも全被害者の生存を信じていると私は思いません。彼ももう死んでいるというふうに思いながら北朝鮮と交渉をしなければならない。だからあのような警察の行動に走るのだと思います。私たちは被害者を全て取り戻すために今安倍政権がやっている圧力を指示しておりますし、今後あのような形が来て一人二人でまたお茶を濁されて、それまた1年や2年また過ぎてしまうようなことになっては、こちらで待っている家族がどんどん倒れていってしまいます。特定失踪者100人以上、460人いらっしゃいますけども、それを全てを早期に解決するために今安倍さんが努力をされているということ、これを私たちは支持しますし、そのような精神に関してあやふやな曖昧な、しかも北朝鮮の情報をある程度うのみにしている人たちが下に行って、彼らの話をすることも私たちにとってはマイナスになるのであろうというふうに考えています。という以上です。この問題に関して非常に関心の高い方々がいらっしゃると思いますので、事前にお話をさせていただきました。